ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからのお時間は薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきます。奈穂先生、こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、7月に入りまして、今月のテーマがですね、ズバリインナージャーニー、意識変容の旅についてお送りしていくんですが、奈穂先生、このテーマにしたのは、
このテーマにしたのはですね、はい、私がヒプノセラピーに出会って、やはりこれ多くの方にやはり知ってもらった方がいいなってすごくね実感したんですね、
はい。
でやはりなんか、まあ、ヒプノセラピーというと催眠療法とかになってくるんですが、ポンとそういうふうに言われても、え、催眠術みたいな感じになりますよね、
はい。
そうじゃないんですよ。非常に奥が深くて、もう結構必要な人はね、結構本当にいっぱいいらっしゃると思うんですよ。
へー、
ね、もうへーっていう感じですよね、はい。
そうなんですけどね。
なので、もうさせていただきたいと思いますね、
はい。そこで今回はですね、ゲストの方に加わっていただきお送りしたいと思います。なんとですね、北海道とおつなぎしたいと思います。今月のマンスリーゲストでいらっしゃいます宇野豪介さんです。宇野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。宇野豪介です。
さあ、まずはですね、宇野さんにちょっと自己紹介をしていただきたいんですけども、まだのお若いと思うんですけども、いろんな経験されてるんだろうなと思っていて、ちょっとかいつまんでちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか。
そうですね、自己紹介ですか、僕はあまり自己紹介が得意じゃないんですけど
、
はい、あのじゃ あ, あのかいつまんでお話しさせてもらいますね、はい。今あのヒプノセラピストとして活動しています。でヒプノセラピーっていうものを使ってですね、あのクライアントさんとこう対話のセッションをさせていただいて、で、まあ、あのその中でこうなんていうんですかね、クライアントさんの心に刺さったこうトゲをですね、あの一緒に抜いていくみたいな、まあ、そういうセッションをですね、あのさせていただいて、で、まあ、そこにですね、あの癒しがあったりとか、気づきがあったりとかっていうですね、まあ、そういう時間を、作らせてもらっていますね、はい。それがまあヒプノセラピストとしての仕事としてやらせてもらっていることで、今あの北海道に住んでるんですけども、はい、あのオンラインでつないでセッションさせてもらったりとか、まあ北海道の洞爺湖という場所なんですけど、ここまで来てもらって、セッションさせてもらったりとか、まあ、そういったことをですね、今仕事にしています、はい。
本当にこのコロナ禍でこのオンライン、はい、まあ、Zoom でやり取りっていう、まあ、セッションとかもされると思うんですけど、うん、今回私たちもなんとね、北海道からオンラインで Zoom で収録ということで、
そうですね、
ようやくと鹿児島がつながってラジオしてるって
聞いて、本当そうですちょっと不思議ですけれどもねでも、その洞爺湖に、そのあの宇野さん、もともとニューヨーク生まれ関西育ちということなんですけども、洞爺湖にいらっしゃるのはどうしてだったんですか。
そうですね、これも僕もともとはあの東京に住んでたんですけども、
はいはい、
でもあることをきっかけにですね、あのひょんなことであの北海道行きのチケットをある方からいただきまして、でそれで、まあ、どこに行くとも決めずにですね、あの妻と一緒にですね旅に出た時に、たまたま北海道の洞爺湖に、行くことになりまして、
はい。
でまあ、当時あの移住先を探してたんですよね、どこかであの、まあ、東京から離れて暮らしたいなっていう気持ちがあったの で北海道の洞爺湖があのニュージーランドとすごいなんかこう空気感が近くて、もともと移住先にニュージーランドを考えたっていうのもあったので、なんかこうやっぱり日本だし行きやすいしっていうことで、なんかこういいなっていうことで洞爺湖に移住することにしたんです。
やっぱりその洞爺湖での生活って、こうヒプノセラピーとなんかやっぱりこうつながりがあるような感じがしますよね、なんかね
そうですね、あのヒプノセラピーと、まあそうですね、関係あるというか、自然の中で癒される、
なんかちょっと神秘的な感じ、癒しっていうところでなんかちょっとね共通項がありそうな、
全部の画面から見えるこの雰囲気がいいじゃないですか、
そうですよね、
緑と、
そうなんです、あのこれラジオがちょっと残念なぐらい、こうぜひ宇野さんね、ちょっと皆さんにご覧いただきたいぐらい、かなりイケメンでいらっしゃる、
そうなんです、そうなんですお声だけで残念ですが、
であの気になるのが、その奈穂先生とこの宇野さんとのこう出会ったきっかけっていうのは何だったんですか。
それが本当にまさにヒプノセラピーで、あの講座というかですね、そのセッション、そういう中でのちょっと出会うきっかけがありまして、でちょっと 全然ですね、深い、いろいろご存知なか存じ上げなかったんですけれども、うんうん、少し聞いていくと非常にこの経歴からして非常に面白くないですか、
うん、そうですよね。
なかなかこんな、うん、こんな短時間にいろいろ動いていくっていう、そこがなんかすごく不思議と。
ただ宇野さん若干34歳の若さでいらっしゃるのに、もう16歳で海外留学をされて、あの学生時代はバックパッカーとしても旅をされて、でネイティブアメリカンとかペルーのシャーマンが持つ古代からの英知の探求を続けるということで、
そうなんですよ、すごくないですかこれ、
すごい、あのかなりこう凝縮した人生を送っていらっしゃるね、でしかもその洞爺湖にそのこうブルービリッジとい これはどういった小さな森みたいな感じなんですかね。
そうですね、うんうん、あの僕が今住んでるところが湖畔の森なんですけど、
うんうん、
まあ、そこにあの何年か前に初めて洞爺湖に来てからですね、うん、あのここであの暮らしたいな、何かいい場所はないかなと探した時にですね、うん、こう湧き水が湧いてるあの土地を見つけまして、
うんうん、
あ、ここだったらなんかこう自然とつながった暮らしを作っていけるんじゃないかなと思って、うん、でそこからですね、こう東京の仲間と一緒にこうゼロから、DIY で小屋を作るっていう、もう完全に素人だったんですけど、あのっていうことを、やり始めまして、
うん、
でまあ、その流れでですね、あの近くに畑を作ったりとか、
うんうん、
っていうのをやり始めると、もうなんかそれがだんだんこう楽しくなってきちゃって、もうこれは完全に移住しようということで、あの隣にですね、ちょうど空き家もあったので、うんうん、その空き家を購入して、
うん、
完全に移住して、で今はその場所にですね、まあ、東京からの仲間もそうですし、まあ、結構全国からいろんな方が、まあ、ここでの暮らしを体験しに遊びに来られていますね、
うん、すごいですね。そのブルービレッジって大体どれぐらいの広さなんですか。
土地でいうと1万坪ぐらいあるんですけど、
1万坪、
すごいですよ ね、
そうですね、どれぐらいなんだろうなまあでもあの、まあ、言ってもそんなにその村っていう名前をつけてますけど、
うん、
あのそこまで村というほどではないんですよね、うん、でもこの人のつながりだったりとか、
うんうん、
まあ、そういうところでですね、あの共同体のような形でブルービレッジっていうふうに、
うん、
呼ばせてもらってます。
でもそう、なんかここからですね、はい、でも宇野さんと話をしてると、うん、なんかそういう中でなんか広がりがどんどん出てきそうなっていう感じが、
う
ん、
そうですね、
なんかこうイメージをして、あ、村がこう、
そう、すごいなんかね今想像を巡らしてます頭の中で。そうだから宇野さん の、 その住んでる場所ってどんな景色が広がってるんだろうなとか、
うんうん、
そう、もう森がバーって広がってる感じですか。
そうですね、うん、あの森、まあ、白樺林が、
あ、すごい、
北海道ってあるんですけど、
はいはい、
白樺林に囲まれていて、
うんうん、
で、あの、まあ、洞爺湖のですね、うん、湖畔なので、
うん、
あの洞爺湖がちょっとこう、上に上がるとですね、一望できるような、
うん、
なんかそういう場所ですね、う
ん、へ、そんな宇野さんがこのこうヒプノセラピーに興味を持ったきっかけって何かあったんですか。きっかけが、
そうですね、もとのきっかけはその潜在意識とか、
うん、
あとその毎晩僕らって夢を見るじゃないですか、
はい、
で人がなんで夢を見るんだろうっていうことがちっちゃい時からずっと興味があって、でその僕結構夢を覚えてたりとか、
うん、
夢の中でこう意識的にこう意識を持って動いてみたりとかっていうことをですね、ちっちゃい時からやってたんですよね、
うんうん、
であのまあ、コロナ禍になって外出が結構難しくなったじゃないですか、
うんうん、
で僕旅するのが好きだったんですけど、なかなか海外にも行けないしっていうことで、
うんうんうん、
まあ、それでですね、あの、まあ、だったら夢の中でこう旅をすればいいんじゃないかって思って、
すごい
面白いですよね、
面白い、うんうん、
そうなんですよ。それで毎日夢日記をつけ始めたんですね。
夢日記、その毎晩その夢に出てきたものをこう朝起きてからこう書き留めるってことですか。
そうですね、まあ、なんかちょっとしたコツがあって、
はい、
その朝起きた瞬間にその夢をですね、覚えておくみたいなコツがあって、まあ、それを覚えて、うんうん、あの置いて、あとでまあその書き、まあ、すぐね、あの携帯のメモに残すみたいなことをしていくと、
うん、
結構面白くてですね、いつも同じような人が出てきたりとか、
うん、
あのなんていうのかな、こう夢の中で全く知らないような世界に行ってるわけなんですけど、
うんうん、
なんかどこかで見たことがあったりとか、うん、でもどこにもこれは見たことない場所だったりとか、なんかこういろんな場所に自分が行っていたりとかですね、うん、夢の中だけでなんかよくこの人会うなみたいな人がいたりとか、なんかそういうのが面白くてですね、うんうん、
それをこう突き詰めていったらヒプノセラピーに出会ったってことなんですか？
そうですね、その、うん、ヒプノセラピーっていうのは催眠状態に入って自分の無意識の中にあるイメージをこう辿っていく作業でもあるんですね、うん、でそれがその夢の中に入って夢を見ている状態とすごい近いなと思って、うん、で意識的に夢を見るっていうこととヒプノセラピーでやっていくことっていうのは結構近いんじゃないかなって思ったのが、ヒプノセラピーをこう学んでみようと思ったきっかけですね、う
ん、宇野さん意識的に夢って見られるもんなんですか？
意識的に夢を見られる、まあ、その僕もその毎回毎回できるわけじゃないですけど、うん、だけど結構その寝る前に何を意図するかとか、
はあ、
うん、なんかそういったところでですね、ある程度のその夢ってコントロールが効く部分もあったりとか、
はあ、うん、面白い、
なんかこう、
うんうん
うん、
そうなんですね。なお先生は夢毎晩見られますか？
いや、ほとんど覚えてないですよ、夢は。私は全然。
そうなんですよね、うん、私もあの毎晩全く夢は 見ないんですけど
いや、だから多分、うん、忙しい方は、うん、あの難しいかもしれないですけど、はい、僕は結構その朝時間があったので、
うん、
なんかこういい夢見たなと思ったら二度寝したりとかして、
いいですね。
わかります。あ、この夢の続きを見たいと思ってこうまた二度寝したくなることってありますよね。
そうです、そうです。
あ、好きなアイドルが出てきたりとかそういう時私もそうでしたけど、
ね、
なるほど。そのちょっと意識的に夢を見る、はい、夢をコントロールしたいということから、はい、ヒプノセラピーにつながるということで、今回はですね、北海道在住のヒプノセラピスト宇野剛介さんをゲストに、インナージャーニー、意識を変えることについてお送りしました。なんかこのまだまだね、あまり知られてないこうヒプノセラピーについても、今月は奈穂先生と宇野先生とたっぷりちょっと今後もねお話し進めていきたいと思いますね。奈穂先生ね、ちょっと
奥深い話なんですよ、うん、だけど、うん、なかなかねイメージがね湧かないと思うんで、うん、ちょっといろいろねなんかきっかけになればいいなと思いますの です、ね、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますね。
はい、
ね、
さあ次回は今の日本になぜヒプノセラピーが必要なのかということでお話を進めていきたいと思いますさあ、ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。ナホ先生、そして北海道の宇野さん、どうもありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。